はい、それでは第6回のシリアルキラー研究室を始めたいと思います。本日はカール・デンケについて研究発表をしたいと思います。カール・デンケはドイツの連続殺人犯です。彼は不思議なお肉屋さんの中でも特にユニークな存在です。ミニョネット号事件のような極限状態の人食いでない限り、カニバリズム、人肉試食、人肉を食べるっていうことですね、と変態性欲というのは通常切っても切れない関係にあると考えられます。ところが、デンケの場合は違いました。彼は単に経済的目的のためだけに人肉を口にしていました。ちなみにミニョネット号事件というのはですね、19世紀に漂流船上で起きた食人のための殺人事件です。1884年7月5日、イギリスからオーストラリアに向けて航行していたイギリス船籍のヨットミニョネット号は喜望峰から1600マイル、約1800キロメートル離れた航海上で難破しました。船長、船員2人、給餌の少年の合計4人の乗組員は救命艇で脱出に成功しますが、救命艇の中にはカブの缶詰2個以外の食料や水が搭載されておらず、雨水を採取したり、漂流5日目に捕まえたウミガメなどで食いつないだりしていました。ですが、漂流18日目には完全に食料が底をつきます。19日目、船長はくじ引きで仲間のためにその身を捧げるものを決めようとしたんですけども、船員の一人が反対したため中止されました。しかし20日目、船員の中で家族もなく、一番年少者であった給餌のリチャード・パーカー17歳が、渇きのあまり海水を飲んでしまって、虚脱状態に陥ります。船長は彼を殺害して、血で渇きを癒し、死体を残った3人の食料にした、という事件です。それでは、カール・デンケに戻りまして、カール・デンケは1870年8月12日、プロイセン王国シレジアのニュンスターベルグの裕福な農家に生まれました。あまり優秀な生徒ではなく、12歳の時に最初の家出をしています。25歳の時に父親が死に、土地や資産を相続しました。毎週日曜には近所の教会でオルガンを弾いていて、人々からパパデンケの愛称で尊敬されていました。町を流浪するホームレスたちを自ら経営する下宿屋に無料で宿泊させて、その慈善業もまた人々から称賛されていました。1924年12月21日の深夜、ミュンスターベルクの地主の召使いガブリエルは、男の助けを求める叫び声に目を覚まします。強盗と思ったガブリエルは、 ご主人様を助けに階階下の階に飛び降ります。25歳の時に父親が死に、土地や資産を相続しました。毎週日曜には近所の教会でオルガンを弾いていて、人々からパパ伝家の愛称で尊敬されていました。町を流浪するホームレスたちを自ら経営する下宿屋に無料で宿泊させて、その慈善事業もまた人々から称賛されていました。1924年12月21日の深夜、ミュンスターベルクの地主の召使いガブリエルは男の助けを求める叫び声に目を覚まします。強盗だと思ったガブリエルはご主人様を助けに下の階に急ぎます。しかし彼の目に飛び込んできたのは、浮浪者の脳天に斧を振るうご主人様の姿でした。ガブリエルは警察を呼び、この屋敷のご主人様カール伝家は逮捕されてしまいました。駆けつけた警察は伝家の部屋から塩漬けの人肉の桶2つ、人間の骨や脂肪の入った瓶詰めを発見して、それらは30人以上もの人肉と見られました。さらに押収されたノートには、ホームレスたちの名前、体重、死亡年月日が几帳面に書き記されていました。伝家は罪を認めて、1921年から人肉しか口にしていなかったと語っています。これによって伝家は3年間ホームレスたちを人肉として食べる目的で宿泊させていたことが明らかとなりました。逮捕後間もなく、伝家は、前述のような信心深さがありましたので、両親の呵責に耐えられなかったのか、拘置所内で首を吊って自殺してしまいます。裁判の前に自殺したため、その犯行の詳細は明らかになっていません。伝家の犯行期間は第一次世界大戦直後で、ほぼ同時期のドイツの殺人犯であるフリッツ・ハールマン、ペーター・キュルテンと並んで紹介されることが多いです。彼らが犯行に及んだ背景として、大戦直後に無政府状態となったドイツにおいて、人々が貧困にあえいでいたこと、被害者となるホームレスが急増したこと、道徳心の薄れた無秩序状態において犯罪が横行していたことなどが挙げられます。町の人々もしばらくは伝家の事件について納得できませんでした。しかし第一次世界大戦の後遺症は、町の人々の想像以上にこの地元の名士を蝕んでいました。彼は極度のインフレ下にあって、自らの富を失うことを恐れるあまりに発狂してしまいました。そして次のような奇妙な経済学が彼の狂った頭を支配したようです。供給が不足すれば価格は上昇する、しかし私は高いものは買いたくない、町の人々も同じだろう、ならば私が供給を作ればよい、 そうすれば価格は下がり、私も潤う。町の人々も喜び、一石二鳥である。伝家の当面の問題は肉不足でした。肉の供給とつぶやきながら、あたりを見回すと、そこには大量の不老者がいたということになります。伝家が犯行に及んだ動機については、このように経済的に破綻していた時代のドイツにおいて、需要と供給の法則から、供給が不足すれば価格が上昇すると考えた伝家が、高価な金を払うことなく、供給を作り出すべく犯行に及んだと考えられています。もう少し詳細に言いますと、1921年から24年にかけて、伝家は安い肉の供給を目指して、せっせと不老者を殺しました。まだ商品開発の段階だったので、屠殺したのはせいぜい50人程度だったと言われています。それでも相当に成果を上げ、試験的に伝家牧場のヒューマンジャーキーは市場に出始めていました。卸業者は飼育場もない農家の伝家がどうしたら肉を売ることができるのか不思議に思っていましたが、伝家の売る肉はとにかく安かったので、仕入れを拒む者はいませんでした。商品開発の過程で、伝家は多くの人肉を口にしていました。真面目な彼は、子供や女の肉が柔らかいことはもちろん、年齢別の肉の性質、味、加えられるべき適切な塩加減等について、詳細にメモを取っていました。この研究は、召使いや女中たちには秘密でしたが、彼らは伝家のマーケティング調査の犠牲になりました。彼らの食事には必ず商品が提供され、食後にはアンケートの提出が義務付けられていたそうです。人肉の一般家庭への普及にここまで熱心に打ち込んだ人はいないと思われます。いかにもドイツ人らしい几帳面な人物であったということです。彼は肉の他にも皮膚でベルトや靴紐などを作っていたそうです。別の説では、伝家は同性愛者であって、性欲、食欲、金銭欲、すべてを満足させるため、若いホームレスを殺害して、仕官してから食用にして、さらに自分で食べるのみならず、その塩漬けや瓶詰めを肉屋に卸していたという説もあります。当時は、ハールマンの裁判の最中でしたので、ハールマンは殺害した人間の肉を闇市場で売りさばいたとも言われることから、こうした伝家の犯行はハールマンをヒントにしたという見方もあります。先ほど説明した通り、逮捕された伝家は間もなく独房の中で首を吊って自殺しますが、几帳面な彼は仕入れ帳を作成していました。そこには素材の氏名、性別、年齢、人種、体重、死亡年月日、仕入れにかかった費用に至るまでが事細かに記録されていました。おかげで 裁判をしなくてもその犯行の全貌を知ることができたということです。伝家の犯罪が世間に与えた影響の一つとして、1920年代半ばにドイツの小学生の間で次のようなジョークが流行しました。世界で一番悪い人殺しは誰だ？ハールマン・イッヒ・デンケ。ハールマン・イッヒ・デンケのハールマンは、先ほど出てきたフリッツ・ハールマンのことになります。イッヒはドイツ語で私とか僕の意味になって、最後のデンケは思うとか考えるを意味するデンケをカール・デンケの名字のデンケにかけたシャレとなります。したがってハールマン・イッヒ・デンケの表の意味はハールマンだと僕は思うということになりますが、裏の意味ではハールマンと僕とデンケということになります。以上が最後の不思議なお肉屋さん、カール・デンケの事件になります。